ニューイヤーカンバセーション新春対談。墨字版広報台頭一面には昇春の文字と今回の対談に参加したお二人、左から国立西洋美術館長田中正幸氏と服部幸男区長が国立西洋美術館前庭にて撮影した写真が掲載されています。ここで国立西洋美術館長田中正幸氏のプロフィールをご紹介します。田中正幸氏、国立西洋美術館長。1963年、東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了後、ニューヨーク大学美術研究所で学ぶ。専門は西洋近現代美術史。1996年より国立西洋美術館学芸科研究員。マティス展2004年、ムンク展2007年などを担当。武蔵野美術大学造形学部准教授を経て2009年に教授。2021年より現職。2023年、キュビスム展美の革命の企画監修にあたった。昨年を振り返って、区長、明けましておめでとうございます。館長、明けましておめでとうございます。司会、本年の対談は国立西洋美術館長の田中正幸さんです。まずはお二人に昨年を振り返っていただきたいと思います。令和7年はどのような一年でしたか？区長、昨年の6月に浦井正明氏を台東区の名誉区民に推戴をいたしました。浦井氏は教育及び文化の分野に高い識見、そして情熱を持って長年にわたって区政の進展に本当に多大な貢献をされました。また、江戸ルネサンス事業においては、本区に色濃く残る江戸の文化資源、江戸台東の魅力発信、これに大きく寄与をされました。浦井氏のあまたの功績を後世に継承してまいりたいと思っています。10月には、上野の山文化ゾーンフェスティバルで、寛永寺創建400周年を記念したイベントを実施しました。このイベントを通して、多くの方に上野の山のさらなる魅力を感じていただくことができたと思っております。館長、国立西洋美術館では、昨年はルネサンスから印象派まで、また、作品のジャンルとしましても、素描から絵画まで、西洋美術の多様な魅力を皆さんにお伝えすることができたのではないかと思っています。西洋美術館らしい展覧会ができたのではないかと思っていますが、合わせまして西洋美術館では、すべての方に利用しやすい美術館を目指して、そのためのイベントやプログラム、あるいは館内整備を進めています。それもだいぶできたのではないかと思っております。国立西洋美術館の成り立ち。司会。国立西洋美術館は松方幸次郎氏がヨーロッパで収集した作品、松方コレクションが出発点となりますが、その成り立ちを少しご説明いただけますか？館長。松方幸次郎は今の川崎重工業の初代の社長にあたる方です。彼は私財を投じて西洋美術を当時の日本国民にぜひ見せたいと思い、3000点を超える西洋美術のコレクションを作り上げました。時期としては1910年代から20年代になります。その後、恐慌などがありまして、集めた作品は多くを手放さなくてはいけなくなりました。だいたい400点ぐらいの作品がパリに残されていて、第二次世界大戦が終わる頃、 フランス政府によって敵国財産として没収をされてしまいます。正式には1951年のサンフランシスコ講和条約でフランス政府の所有となったわけですが、それと同時に日本政府や松方家はそのコレクションの返還交渉を始めます。コレクションを日本国民に寄贈する条件として、国立西洋美術館を作ることがフランス政府からの要望でした。こうして松方コレクションを所蔵し、保管し、展示する機関として、1959年にこの美術館が作られたということになります。区長、松方幸次郎氏が自分のためでなく、日本の美術界の発展のために巨額の資材を投じて多くの美術品を収集した功績など、より多くの人に知ってもらいたいですね。松方コレクションを含め、国立西洋美術館にはどのくらいの作品が収蔵されているのでしょうか。館長、絵画とか彫刻とかいろいろな種類を合わせまして、実に6000点以上の作品を収蔵しています。開館した時にはだいたい370点ぐらいでスタートしたのですが、本当に多くの方のご支援をいただきまして、ここまで大きくすることができました。司会、国立西洋美術館の設計や建築について教えてください。館長、国立西洋美術館の本館は、ル・コルビュジエというスイス生まれのフランスで活躍した建築家によって作られています。松方コレクションが返還されるときに、国立の美術館を作りなさいというのが返還の条件になっていましたので、日本政府は当時のフランスを代表するル・コルビュジエに、この美術館の設計を依頼したということになります。ル・コルビュジエには3人の日本人の弟子がいます。前川邦夫、坂倉純三、吉坂高政。この3人は日本の近代建築を支えていった代表的な建築家でもありました。この方々が協力する形で、西洋美術館の建物は出来上がりました。国立西洋美術館の魅力。司会、国立西洋美術館はル・コルビュジエが東アジアで設計した唯一の建造物です。ル・コルビュジエが近代建築に与えた影響について教えてください。館長、ル・コルビュジエという建築家は20世紀の時代にこそふさわしい建築のスタイルを作り出した代表的な建築家だと言えます。20世紀の建築はどういうものであるべきなのかを彼はいくつかの要素にまとめています。その要素の一つが国立西洋美術館の中でも使われているピロティになります。ピロティは柱によって1階部分を持ち上げたようにして建物を作るもので、1階の部分が開放的になっています。建物の中と建物の周囲とを結びつけるような空間になっていると同時に、そこは様々に自由に使えることにもなりますので、その点では効率性も生むことができます。区長、ピロティは、現在の学校建築や住宅建築にも取り入れられていて、本当に馴染み深いものになっていますね。司会、国立西洋美術館の建築としての魅力はどこにあるとお考えですか？館長、ル・コルビュジエは、建物はその中で人々が住んでいる、あるいは生きている空間だということをとても大事にしていました。建物の中を動いているときに、どのように空間が変化するのか、見え方とか感じ方がどのように変化するのかをとても重視していました。ル・コルビュジエは 建築的プロムナード。プロムナードは散歩道という意味になりますけれども、散策するような建築というものを考えていました。区長、館内を歩くと空間そのものが何かこう一つの作品のように感じられます。視線を変えながら鑑賞できるスロープなど、ル・コルビジエのこだわりが活かされていますね。国立西洋美術館世界遺産登録10周年、これからの取り組み。司会、国立西洋美術館は平成28年にル・コルビジエの建築作品の構成資産として世界文化遺産に登録をされました。改めて世界遺産登録が決定した時の思いを教えてください。区長、平成28年7月、トルコ・イスタンブールで開催されたユネスコ世界遺産委員会では、当時の太田正久議長、石山和幸会長、区の担当職員が現地に赴いて、また区役所の10階ではパブリックビューイングを開催し、当時の馬淵明子西洋美術館長、宮田良平文化庁長官をはじめ、関係者の皆様と登録を見守りました。長年にわたり登録活動に取り組んできた悲願が実り、登録決定の瞬間の感動は今も忘れることができません。登録に向けて大変大きな力となった国立西洋美術館世界遺産登録対等推進協議会の石山和幸会長をはじめ、大変多くの方々の活動と思い、これを忘れてはならないと感じています。司会、田中館長は世界遺産登録後に館長に就任されていますが、国立西洋美術館に就任が決まったとき、どういったお気持ちでしたか？館長、私がまだ学芸科の研究員だったときに、この世界遺産の話がちょうど始まりました。その後、私はこの美術館を一旦離れて、そしてまた館長として戻ってくることになったわけですが、世界遺産に登録されたことにも感慨がひとしおという感じでした。また、登録後にオリジナルの形に前庭を戻すということで、ちょうどリニューアル工事をやっている時でした。ですので、このリニューアル工事をしっかりと成功させて、世界遺産としての当館の魅力をいかに高めていけばいいのかを考える日々でした。司会、国立西洋美術館は世界遺産登録後の令和2年10月から休館をして、令和4年4月にリニューアルオープンをしました。リニューアル前と比べてどのような点が変わったのか教えてください。館長、リニューアル工事は主に前庭の工事でした。前庭を1959年にこの美術館ができた当時のものに復元するのが一番重要なポイントになっていたわけです。それによってル・コルビジエの造形思想や設計コンセプトがよりわかりやすく、もう一度はっきりと見えてくるようになったのではないかと思っています。区長、館長に就任をされてから川崎重工業とオフィシャルパートナー契約を締結し、毎月第2日曜日に常設展を無料にするなど、新しい取り組みも実施されていますね。館長、今の美術館にはこれから発展させていかなければならない重要なことが4つございます。一つが多様性、もう一つが平等性、そして社会包摂性です。4つ目が誰にでも利用しやすくするという意味でのアクセシビリティになります。これをどのように充実させていくのかが、 この美術館においても大きな重要な課題になっています。その取り組みに川崎重工業の皆さんが賛同してくださいまして、オフィシャルパートナーシップを結ばさせていただきました。そういったご協力も仰ぎながら、日本が抱える社会的な課題の解決にも貢献できるように、美術館のイベントやプログラムをいかに充実させるかを考えております。区長、大変素晴らしい取り組みですね。このような取り組みを今後も大いに期待をしています。館長、さらにはできるだけ多くの方にこの美術館に来て楽しんでいただきたい。この美術館に来たことでとても充実した一日になったと思っていただきたいです。そのような思いを持ちつつ、最近当館を題材にした絵本を作っていただきました。お母さんが子供と一緒にこの美術館を訪れた時のことが書かれていて、お子様と一緒に美術館に来た時に、どのように美術館という場所を楽しめばいいのかを知っていただければと思っています。司会、令和8年に国立西洋美術館が世界遺産登録10周年を迎えます。国立西洋美術館が果たすべき役割、また本年の取り組みなどを教えてください。館長、今年も様々な企画展を開催する予定になっています。春にはチュルリョーニスというリトアニアの画家の展覧会を行います。20世紀の初頭に作曲家としても、そして画家としても活動したチュルリョーニスについて、皆さんにもぜひ知っていただきたいと思います。まだまだ知らない西洋美術の魅力を皆さんにお伝えしていくのも、この美術館のとても重要な使命だと思っております。区長、区としても国立西洋美術館の魅力を国内外に発信をしていくことが、世界遺産のある町、台東区の大きな使命であると考えています。本年は国立西洋美術館の世界遺産登録10周年を記念した事業やイベントを実施する予定です。国立西洋美術館と連携をして記念式典の実施や記念誌の作成など様々な取り組みを行って区民をはじめとする多くの方にその価値を伝えてまいります。新年の抱負、区民の皆様へのメッセージ。司会、それでは最後に、今年の抱負と区民の皆様へのメッセージをお願いします。館長、日頃は国立西洋美術館をご支援くださいまして、心よりお礼申し上げます。国立西洋美術館は日本で唯一、これほどの充実したものが見られるのかというくらいに、西洋美術を堪能できる美術館になっています。今年も様々な展覧会を開催します。また、常設展示、コレクション展示の方も充実をさせまして、西洋美術の魅力を区民の皆様に伝えていきたいと思っております。教育的なプログラム、皆さんが参加できるワークショップも開催しますので、ぜひ区民の皆様と、今年も国立西洋美術館の活動を盛り上げていければと願っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。区長、区では江戸から明治へと時代が変わり、東京が誕生して150年の節目の年である平成30年を、江戸ルネサンス元年と位置づけまして、本区に色濃く残る江戸の文化資源、江戸台東の魅力を発信してきました。引き続き、江戸の伝統や文化などの地域資源、江戸台東を活用した講演会などを実施することで、区民の郷土意識と誇りを一層深めてまいります。そして本年は 花の心プロジェクト開始から10周年を迎えます。これまでの取り組みを振り返るとともに、プロジェクトのさらなる普及啓発を図るため、この10周年を機に様々な事業を実施します。本年もどうぞよろしくお願いいたします。チュル料理ス店、内なる製図。会期、2026年3月28日土曜日から6月14日日曜日。会場、国立西洋美術館企画展示室地下2階。なお、墨字盤3面には、ミカロユス、コンスタンティナス、チュルリョーニス、祭壇、1909年、テンペラ、厚紙、国立、MK、チュルリョーニス美術館、カウナス所蔵の絵が掲載されています。ニューイヤーカンバセーション、新春対談でした。